これまでガラテヤ書を読み進めておりますと、このパウロという人がユダヤ人とそれ以外の国々の人々をつなぐ架け橋となった人だなとつくづく思いました。それぞれの言葉も文化もパウロはよく知っていましたし、よく知ろうと心がけた人だと思います。日本にも、ニトベ・イナゾーというお札のデザインになった人がいますけれども、このニトベ・イナゾーも、日本とアメリカの架け橋となって働いた人でした。パウロが手紙を書きましたように、このニトベも、武士道という本を書いて、多くの方にその文化を伝えました。そして何よりも聖書の信仰に立って働かれた人でした。パウロはガラテヤ書のこの一章の11節以降からダマスコで改心した後に地中海周辺の諸国でユダヤ人とそして異邦人の架け橋として働いたことを振り返ってここに記述しています。使徒言行録にもこのことが書かれておりますけれども、使徒言行録ではアラビア、ダマスコに3年過ごした後、エルサレムに登って、エルサレム教会に加わろうとしたと書かれています。しかし、エルサレム教会の人々は、パウロを恐れて拒みました。そこでバルナバが保証人となって、パウロは教会の交わりに加わることができたと。これが使徒言行録に書かれていることです。それに比べますと、このガラテヤ書では、パウロは内面的な変化に重きを置いて書かれていることがわかります。自らの改心前の時と改心後の出来事を物語って、いかにこのパウロがキリストのイエス様と出会って自分が大きく変えられたのか、このことが語られています。自分の受けた福音は人間に与えられたものでも教えられたものでもない。イエス・キリストに直接示されたことが強調されています。パウロは改心をした後、異邦人伝道の使徒として忠実に生きていました。もっぱらアラビアやダマスコでイエス様から与えられた福音を伝道して3年間は独自にその活動をしていました。18節に、それから3年後とあります。パウロはイエス様に出会って改心してから3年後にエルサレムに登ります。そして、エルサレム教会の指導者のケファ、別名ペトロを訪ねていきました。パウロはもともと人の顔色を伺って行動するような人ではありませんでしたが、先輩の使徒、パウロたちを完全に無視するような活動をすることもしませんでした。独りよがりで独善的な人ではなかったわけです。ですので、いよいよエルサレムを訪問することになります。新共同訳では、18節に、ケファと知り合いになろうとしてと訳されています。このギリシャ語はヒストレオという言葉が使われています。このヒストレオというギリシャ語の言葉からいくつかの意味を読み取ることができます。英語で歴史のことをヒストリーと言いますけれども、その語源となったヒストレオという言葉がここで用いられています。 話は少しずれるかもしれませんが、来年の2017年にカンバーランドのアジアの教会は10年ぶりにアジア青年交流会をこの日本で行う予定があります。アジアには香港、韓国、フィリピン、ラオス、それらの国にカンバーランドの教会があるんですが、そこの国の青年たちが10年ぶりに集うことになっています。その交流会のテーマが、To get to know each other、 お互いをよく知ろうということになっています。国や言葉は違っても、同じ一つの福音を信じる仲間をお互いに知り合う機会を持ちたい。お互いの文化を見て、知って、お互いを励まし合いたい。そのような期待を込めたテーマになっています。この to get to know、 ギリシャ語にすると、この18節のところに使われているヒストレオという動詞になっています。知るため、知ろうとするという意味です。ですので、ここに書かれているように、ただ単にペトロに会いに行って、顔見知りになるというだけではありません。十字架にかかるまでのイエス様について、イエス様が語ったことや教えてくださったことについて、ペトロから聞いたと思われます。復活した後のイエス様に出会って、直接福音を告げられたとしても、地上の生涯で働かれたイエス様について知る機会はパウロにはありませんでした。また、パウロの伝道活動、これまでの3年間の伝道活動から、異邦人伝道の活動が神様の計画に則ったものであることをペトロも感じたはずです。後の教会に大きな影響を与えたこの二人がここで初めて会うのですけれども、ペトロはこの後ユダヤだけではなく、パウロが行ったように異邦人への伝道をし、ローマまで行くことになりました。パウロも福音の真理を手紙を通して書き送って、キリスト教の教理の土台を築くことになりました。イエス様から直接与えられたこの使命を、ペトロと出会ったことでまたさらに強い確信を得たと思います。パウロはこのエルサレム訪問の際に、ペトロとヤコブとだけ会いました。ちなみに、このヤコブですけれども、このヤコブは十二使徒のヤコブではありません。イエス様の弟のヤコブのことで、ペトロの後にエルサレム教会の指導者になる人です。また、後にヤコブの手紙を書いた人物です。パウロはこのヤコブとペトロの二人にしか会いませんでした。しかも、15日間という滞在期間でした。この15日間というのが長いのか、短いのか。現代に住む私たちからしますと、半月余りの滞在というのは長く感じますが、当時としては、そしてこのガラテヤ書の文脈からしますと、短い滞在であったことをパウロはこの15日という言葉に込めているように思われます。ここにパウロとエルサレム教会とのこの微妙な関係が見ることができます。エルサレムの滞在はたったの15日。パウロは改めてエルサレム教会とはつながりはあったものの最小限の交流でしかなかったことをここで強調しています。パウロは21節でシリア及びキリキアの地方に行ったとありますが、エルサレム訪問の後は、後にバルナバに見出されまして、アンティオケ教会に加わるまでの 約10年間。また、エルサレムとは接触せずに単独で生まれ故郷のタルソを中心に伝道活動をして過ごしました。この章における、今日の聖書箇所におけるパウロのエルサレム訪問というのは、どのような意味があったのでしょうか。近からず、遠からず、自分の立場を誇るでもなく、まして彼らに取り入ろうとするものでもありませんでした。エルサレムとはつながっているが、対等である、または平等であるというような態度をとっているように見られます。パウロはこのガラテヤ書3章28節のところで次のように語っています。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。とパウロは語っています。私たちは父なる神様によって等しく作られました。神の下にあって全くの同じ人間であります。ユダヤ人もギリシャ人でもなく、男も女もなく、エルサレムの人も異国のキリスト者であっても、キリストイエスにおいて一つであります。この真理をエルサレムの教会の人たちがこの時点でしっかり持っていたとは残念ながら思えません。なぜならペトロは食事の時、異邦人と食事をすることを拒みました。これもガラテヤ書2章の11節に記されています。しかし、パウロは、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由なものもない。それが神様の意志だと認識していました。ですから、ペトロに対しても対等の立場で非難し、忠告したんです。しかし、だからといっても、彼らと断絶するようなこともしませんでした。パウロには確信もありました。異邦人伝道を示された者としての力もありました。しかし、エルサレム教会と分裂して独自の道を歩もうなどとは、パウロはしなかったんです。先日、広島を訪れたオバマ大統領は、アフリカ系アメリカ人として初めての大統領ですけれども、アメリカという国はかつて奴隷を法律で認めていました。その奴隷制度を変えたのが、ご存知の通り、リンカーン大統領の奴隷解放宣言でした。数年前にリンカーンという映画が上映されましたけれども、この映画の中では、この有名な奴隷解放宣言ではなくて、その後に取り組んだ憲法修正第13条、この法律がテーマだったので、関心を持って見たのを覚えています。実は南北戦争中に出された奴隷解放宣言は、奴隷解放を確定させるためには、法的にまだ根拠の乏しいものだったようです。憲法を修正しないと戦争が終わってしまえば、奴隷解放宣言自体が無効になってしまう可能性もあったんです。映画の中では、ある議員が議会で証言を求められるシーンがあるんですね。あなたが求めるのは人種の平等か、それとも法の下の平等か。こう質問されるんです。人種の平等だと 言えば、奴隷の解放だけではなくて、すべての人種差別を撤廃するという、当時としては過激に聞こえる言葉になります。もし、法の下の平等だと答えると、差別をするかしないかは法律次第。もし法律で差別が認められていれば、差別しても良いと認めることになってしまいます。やはり当時のアメリカ人にとっては、白人も黒人も同じ平等だという考えは、まだまだ受け入れることはできなかったようです。結局、法の下に平等だと答えて、この時は憲法は修正され、まずは奴隷制度は廃止されることになりました。しかし、本当の平等、人種の平等がなされるまでには、その時から100年という長い時間を要したんです。この南北戦争の時に、同じ国民が北と南に分かれるという悲惨な経験をアメリカ国民はしました。何によったらいいのか。先の見えない絶望感があったと思います。その声を反映して、アメリカのコインやお札には、In God, We Trust, 私たちは神を信頼するという言葉をこの時に刻むようになりました。今のお札やコインにも記されているモットーです。当時のアメリカ人にとって法律だけではなくて神に信頼するしかない。そのような思いがその時にあったのだと思います。私たちが信仰の眼差しで平等であるということを考えたとき、何をもって平等と考えるのでしょうか。パウロはユダヤ人でも、異邦人でも、割礼や律法を守っていなくても、イエス・キリストを信じる信仰において平等である、一つであると確信していました。パウロはエルサレム教会と地中海周辺に拡大しつつある異邦人伝道との間に溝ができてしまうことを恐れていたのではないかと思います。まだキリスト教ができて間もなかったこの時期に分裂が起きてはならない。22節のところでキリストに結ばれた教会という言葉が出てきます。英語でインキリスト、という言葉が、インキリスト、キリストに結ばれた教会という言葉が出てくる最初の箇所です。キリストの体であるキリスト教会は、キリストイエスにおいて一つだからです。パウロがエルサレムとの対等であることを、このことにこだわったのは、自分の立場を主張したのではありません。パウロが広めようとしている世界中の異邦人に福音を伝えるというビジョンが背景にありました。福音を伝えられた教会は、キリストにおいて一つでなければならない。このパウロのビジョンは、イエス・キリスト、その方に直接示されたビジョンです。ですからパウロには確信がありました。この少し前までキリスト者を迫害するという過ちを犯していたこのパウロが、その時破壊しようとしていた信仰を、今は宣教する、このことを宣教する使命を持って働いています。24節に、私、パウロのことで、ユダヤの教会の人たちは、神を褒め、称えていた、とあります。迫害者であったものを、使徒、パウロに変えて、褒め、称えるべき、神のもとでは一つになれる。ユダヤ人も、ギリシャ人も、 奴隷も自由な者も等しくキリストの恵み、神の愛を受けることができるということは、なんと素晴らしいことでしょうか。パウロのように二つの文化の中で架け橋となる人をブリッジビルダーと呼ぶこともあります。橋を作る人という意味ですね。互いの文化を知って、取りなしの心を持って、神の下に平等であること、そのことを知る人です。私たちの住むこの地域にも、役割として権威のある人も、支えを必要としている人も、パウロのように少し前まで間違った生き方をしていた人も、一つになれる希望がここにあります。私たちの周りに住む隣人と一つにされることを祈って、この一週間、神様のブリッジビルダーとして歩みたいと願います。それではお祈りいたします。